広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、令和6年2024年6月15日号第2部をお届けいたします。
適正なマンション管理を支援します。市は広島市マンション管理適正化推進計画を策定し、マンション管理の適正化を推進しています。問い合わせ、住宅政策課、電話 504-2292、ファックス 504-2308。2つの老いによる課題を解決。高齢化が進む現代では、マンション管理に関して、1、建物の高経年化による管理の困難化、2、居住者などの区分所有者、分譲マンションなどの一室を所有する者の高齢化による管理体制の脆弱化といった2つの課題が挙げられます。このマンションと居住者の2つの老いによる課題が解決されることなく推移した場合、管理不全の老朽化マンションが増え、周辺環境に危害を及ぼす恐れがあります。広島市マンション管理適正化推進計画では、管理不全の老朽化マンションが生じることのないよう、予防的な施策を計画的に実施する方針とし、様々な支援を行っています。マンション管理計画認定制度。分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして、市から認定を受けることができる制度です。認定を受けると、次のメリットがあります。例えば、外壁工事が必要らしいが、積立金が不足しそうな場合は、市から認定を受けたマンションは、リフォーム資金を有利に借り入れ、修繕費用の積立が有利になるなど、各種優遇が受けられます。認定制度について、詳しくは、市ホームページで。市ホームページページ番号325644。マンション管理者派遣制度。マンションの管理に関する支援、現地訪問による助言などを必要としている管理組合に対し、専門家であるマンション管理士をアドバイザーとして無料で派遣する制度です。ここでいう管理組合とは、市内の分譲マンションの管理組合で、管理組合が組織されていないマンションでは、2人以上の区分所有者を指します。無料での派遣については、派遣に伴い、管理組合などで用意する資料や会場などに要する費用については、管理組合などで負担です。こんなお悩みにお答えします。管理規約を見直したい。管理会社との契約内容を見直したい。長期修繕計画はどう作るんだろう。大規模修繕の進め方がわからない。派遣回数、時間。1管理組合などにつき1年度1回。1回につき2時間以内。相談内容に長期修繕計画や大規模修繕などを含む場合は、1年度2回。申し込み、所定の申請書で派遣を希望する日のおおむね1ヶ月前までに、どう変え、申請書や制度について、詳しくは、市ホームページで。市ホームページページ番号326203。ご協力を。マンション実態調査。令和6年度は、建築後年数が経ったマンションを対象に、訪問調査を実施する予定ですので、調査にご協力ください。管理組合用郵便受けの設置。市から各種支援制度やアンケート調査などの案内が届くように、関係者は管理組合用郵便受けの設置をご検討ください。適正なマンション管理を支援しますでした。HPV ワクチンは定期接種で。子宮頸がんを予防するためには HPV ワクチンが有効です。効果とリスクを理解した上で 定期接種無料を受けましょう。問い合わせ健康推進課、電話 504-2882、 ファックス 504-2258。 子宮頸がんは予防できる病気です。子宮頸がんの原因の多くはヒトパピローマウイルス HPV の感染です。日本では毎年約1万1000人の女性が子宮頸がんにかかり、約2900人が亡くなっています。予防するためには HPV ワクチンの接種や早期発見のための検診が重要です。ワクチンの効果とリスク。令和5年度から定期接種の対象となった9価ワクチンは、子宮頸がんの原因となる HPV の80%から90%を防ぐと言われています。他のワクチン同様、接種後に副反応が起こることがあります。詳しくは、厚生労働省ホームページなどでご確認を。対象、次の1、2のうち接種が完了していない女性。1、小学校6年生から高校1年生相当年齢。2、平成9年、1997年4月2日から平成20年、2008年4月1日生まれ、キャッチアップ接種対象。後ほど詳細をご紹介します。接種回数、間隔。原則同じワクチンで2回か3回。接種回数、間隔はワクチンの種類や接種開始年齢で異なります。注意事項。接種年齢や間隔を守れなかった場合は、定期接種の対象とならず、費用は自己負担となります。この場合、健康被害が生じても、予防接種法に基づく救済が受けられません。受診の流れ。1、母子健康手帳と健康保険証などを持って医療機関へ。接種券や予診票は実施医療機関にあります。2、ワクチン接種を受ける。接種回数や間隔など、詳しくは市ホームページでご確認を。市ホームページページ番号2951。ご注意を。キャッチアップ接種は今年の夏までに開始を。接種スケジュールのご確認を。HPV ワクチンの接種勧奨が控えられていた時期に定期接種の機会を逃した人、平成19年1997年4月2日から平成20年2008年4月1日生まれの人は、特例措置としての定期接種、キャッチアップ接種を受けることができます。キャッチアップ接種を無料で受けられるのは、令和7年3月末までです。3回の接種を完了するには、約6ヶ月かかるので、今年の夏までに接種を開始する必要があります。市ホームページで接種スケジュールを確認してください。HPV ワクチンは定期接種で、でした。平成30年7月豪雨災害犠牲者追悼献花台の設置。平成30年7月に発生した豪雨災害で犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、復興への思いを新たにするため献花台を設けます。献花用の花を用意しています。駐車場に限りがあります。公共交通をご利用ください。設置日時はいずれも7月6日土曜日午前8時30分から午後5時15分です。問い合わせ先はいずれも各区の区政調整課です。設置場所、東区総合福祉センター1階ロビー、東区東蟹谷町 9-34、電話 568-7703、 ファックス 262-6986、 南区役所4階講堂、南区南町1丁目 5-44、 電話 250-8933、 ファックス 252-7179。 朝北区役所1階ロビー、朝北区 壁4丁目 13-13 電話 819-3903 ファックス 815-3906 秋区役所5階行動秋区船越南3丁目 4-36 電話 821-4903 ファックス 822-8069 平成30年7月豪雨災害犠牲者追悼献花台の設置でした。広島育ちキッチン第37回トウモロコシご飯。ポイント、トウモロコシの芯から出る出汁も活用した簡単レシピです。丸ごと旬のトウモロコシの美味しさを味わってみてください。材料4人分、米2合、トウモロコシ1本、酒大さじ1、塩小さじ1。1、トウモロコシの皮を剥いて、両端を切り落とし、半分に切り、包丁で身をそぎ落とす。2、炊飯釜に洗った米と酒を入れ、2合の目盛りまで水を入れる。3、2に塩を入れてよく混ぜ、1のトウモロコシの実と芯を入れて炊飯する。4、炊けたら芯を取り除き、よく混ぜ合わせる。毎月第3日曜日は、広島地産地消の日、広島サンデー。市ホームページページ番号4872。広島育ちキッチンでした。
第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。